皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座をお届けしています。ビッグローブもしくはシーサーで無料で聞いていただけます。ほとんどのものがで、中には有料のものもあるんですけれども、それはDL マーケットの方で購入するようにしてください。音声の講座も一部ね、一部有料にしています。それとテキストは有料です。権利関係編、それから宅建業法編、ともに1200円、プラス 8% 消費税分ですね。で、宅建業法編は今ちょっと細かい調整していますので、もうしばらくお待ちください。それと、宅建業法編が中心なんですけれども、動画の解説もアップする予定でいます。去年一部作っているんですけれどもね、とても全部をカバーするっていうような量じゃないんですよ。それで、ワンポイント絞った解説、YouTube にアップしています。皆さんが弱点だな、ね。皆さんが弱点だなっていうところで、ちょうどね、そのYouTube の解説があったら利用してください。当然ですけれども YouTube 無料です。宅建試験の勉強って言ってまず思いつくのは予備校へ通うっていうことだと思いますが、それだけじゃなくてね、書店に行けば結構宅建の参考書って並んでるでしょ。および過去問集もね。で、そういうのを利用するっていう方法もありますし、ネット上にもいろんな教材、私の講座も含めていろんなものがありますよね。動画もあるし、音声のものもあるし。で、私が音声にこだわっているのは、自分が勉強するときに、行政書士の試験、ね、これを勉強するときに、音声の講座を中心に利用したから、もしくはネットのね、コンテンツを利用したからです。ですから皆さんもね、上手にね、予備校もそうですし、参考書問題集もそうですし、上手にそういうコンテンツを利用していただけるといいんじゃないかなと思います。で、私のおすすめね、私がやっていた方法と言った方がいいかもしれませんけれども、私は IC レコーダー、ちょっと前は MD に録音したりしていたんですが、MD よりもね、IC レコーダーの方が格段に使いやすくなっています。音声の講座の場合。どういうことかっていうと、速さの調整ができるからね。ということで、おすすめはパナソニック以外の IC レコーダーです。パナソニック以外の、ね。パナソニックはね、ファイル名表示できないんですよ。で、いくつかコンテンツね、音声のファイルを録音して、これを持ち歩いて聞こうなんてすると、数字ね、1番、2番、3番、4番というふうに、番号順で表示されます。ファイルが。で、とてもじゃないけれども、これ使い物にはならない。こういう目的では使い物にはならない。で、オリンパスもソニーもファイル名表示できます。ですから、それ以外のメーカーもあるとは思いますけれども、私が使った中では、オリンパス、ソニーがいいですね。ファイル名表示できる、およびスピード調整できるってことですね。結構使い勝手っていうのは、いろんなメーカーいろいろ工夫してあって、パナソニックって速度調整できるんですけれども、一旦電源切るとリセットされちゃうんですよ。ソニー、それからオリンパスはそんなことないですね。私はだいたい 1.3 倍で聞くことが多かったんですけれども、例えば、英会話の練習するので遅くしたい。ね。遅くして聞いてるっていう方は、パナソニックってこれまた電源切るごとにリセットされるので、その都度調整しないといけない。ということですよね。で、こういうところは私は非常に使いにくい。パナソニックは使いにくい。というふうに感じています。それでは3回目の講座になります。宅建業法3回目です。で、DL マーケットでも有料で売っています。ですから DL マーケットでダウンロードっていうことをしてもいいんですが、DL マーケットの方はね、立ち読みファイルということで、テキストの一部ね、PDF ファイルです。PDF という形式のファイルです。で、付けていますので、テキストを見たい、ね。とりあえずどんなテキストなのかな、 ただのところを見てみたいという方は、DL マーケットの方で、それぞれの回のね、立ち読みファイルというところをダウンロードして、PDF という形のファイルを見てください。私のおすすめは、PDF、紙に印刷して、それを IC レコーダーでスピードを変えて、ね、速くして聞くっていう方法がおすすめです。では、15ページ第4節、免許が A というところを見てください。第7条ですね。宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後、次の各号の5つに該当し、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において、同項の規定により国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けたときは、そのものにかかる従前の国土交通大臣または都道府県知事の免許はその効力を失う。第1回のところで説明しましたけれども、事務所が2カ所にある、それも別の都道府県にあるという場合は国交省免許になります。それで同じ県内に3つあっても4つあっても、それはその都道府県知事の免許になります。ですから事務所が増やしてって、もしくは移転して別の都道府県に行く、それから2つ以上の都道府県になるっていう時は、免許権者、国交省大臣とか都道府県知事が変わりますね。都道府県をまたいで移転するっていう時も、こっちの県からこっちの県へ変わるっていうので、免許権者、免許を出してる人が変わるわけです。そうすると、免許は当然変えなくちゃいけないでしょ。で、その第1号から第3号まではそのことが書いてあるっていうことですね。第7条の第1項第1号から3号までね。1号は国土交通大臣の免許を受けた者がいつの都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなったとき、2つ以上の都道府県に事務所があったんだけれども、その事務所を移転するとか閉鎖するとか1つの都道府県内になったときは変わりますね。当然ね、国交省免許からその都道府県知事の免許になります。2号は都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して他のいつの都道府県の区域内に事務所を設置することとなったとき、都道府県から別の都道府県に移転したっていうことですよね、結果的にね。そういうときは都道府県知事の免許だけれども別の都道府県知事の免許になるということです。3号は都道府県知事の免許を受けた者が2以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき、つまり都道府県知事免許から国土交通大臣免許に変わるということになりますね。都道府県知事免許か国土交通大臣免許かっていうのは事務所の所在地によって決まります。だから案内所っていうのは事務所じゃないので、案内所を県外に設置しても免許替えとかね、それから都道府県知事の免許から他のところへ変わるとか、そういう話は一切関係ないです。で、宅建業は隣の県にあるマンションを売るとかね、自分の免許が都道府県知事免許だからといって他のところの物件も扱えます。日本全国できるんだけれども、まああんまり遠くまでだと交通費大変だし、お客さんだってその業者に行けないからね、まあある程度は制約受けるんだけれども、県境に近いところにある他県業者さんはもちろんね、他県まで足を伸ばして営業するってことも当然あります。過去問何題かありますけれども、最初にね、2013年43、足の1見てください。公県に事務所を設置する宅地建物取引業者、公県知事免許。公県に事務所だから公県知事免許になります。が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許替えの申請をしなければならない。これは誤りですね。隣の県の、隣でなくてもずっと離れてる県の物件を取引するということもできます。その件に縛られるわけじゃないからね。だから今見た2013年の問題は誤りということになります。 次の2009年26足の4は、宅地建物取引業者 D、平県知事免許は、定県内で一段の建物の分譲を行う案内書を設置し、当該案内書において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣への免許替えを申請しなければならない。これも誤りですね。案内書っていうのは、事務所と別だから免許替え必要ありません。案内書って一時的なものだから、隣の県に行っても構わないっていうことです。で、ちょっと飛ばしたね、2016年37足の A ですね、これちょっと別の要素が入っていたのでね、後回しにしました。2016年37足の A 見てください。宅地建物取引業者 D、 高県知事免許が大津県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許替えの申請を行っているときは、D は高県知事免許業者として取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。正しいですか、誤りですかって問題です。ちょっと悩む人もいると思います。で、35条の書面とか37条の書面とか、これは後の方でやるんで、まだやってないんですけれども、普通にね、業者が交付しないといけない書面なんですよ。で、それだけでこの問題の判断できますので、交付しなくちゃいけない書面を出せないってことは、営業しちゃいけないっていうことでしょ。まあ、そんな風に考えてください。で、悩むところっていうのは、高県知事が大津県内に新たに支店を出した。そうすると国交省大臣の免許になります。で、申請を行っている時っていうのはまだ交付されていないんですよ。そしたら業者 D は営業していいの、いけないのっていうふうにちょっと悩むでしょ。ここが悩むとこって言った場所です。で、この業者 D は誤ったことをやってますか、正しいことをやってますか、どっちでしょうか。で、新たに支店を設置してっていうことは、国交省大臣の免許になるんで、正しいことをやっているんですよ。で、正しいことをやっている業者 D を、営業のね、妨害になるようなこと、書面の交付ができない、なんてことは、おかしいでしょ、というふうに考えてください。だから、この申請途中ね、で、途中っていうのは、営業はできます、基本的に。で、申請して出てくるまで時間があるんだけれども、そこの時間は業者が悪いんだったら営業できないっていうふうになるんだけれども、ね、こう、今見た問題読んで悪くないですよね。だから、交付できないってことはない、ね、交付できるということです。だから誤りってことになりますね。そういえばなんか似たようなこと聞いたことあるなぁと思い出しませんか。4ページの3条の第4項です。第1回のところでね、説明しているので、ちょっと思い出せない人は第1回の講座もう一度聞き直してください。次は16ページの宅地建物取引業者名簿というところを見てください。第4条は、申請書に書く内容が書いてあります。申請書にはこの事項を書きなさい。それから、第8条ね、名簿を備えます。で、名簿にはこのこと、名簿に記載する事項が書いてあります。第8条ね。で、次のね、17ページには変更の届け出っていうところが書いてあるんですけれども、これはね、その16ページに一覧表にまとめました。で、その一覧表を見てもらった方が早いので、そこを見てください。法律のね、条文ごとにと細かく書いてあるんだけれども、そのまとめてある表で、覚えた方が覚えやすいし、見やすいと思います。で、名簿の搭載事項、ね、 名簿にはどういうことが書いてあるかっていうと、免許証番号、免許の年月日、いつ交付されましたかっていうことが書いてあると。それから、称号または名称。法人の場合は、役員の氏名、政令で定める使用人があるときはそのものの氏名。それから、個人の場合は、個人だからそのものの氏名及び政令で定める使用人があるときはそのものの氏名ですね。で、事務所の名称所在地、事務所ごとに置かれる青年者である専任の宅地建物取引士の氏名です。それから、取引一人代理っていうのは一応条文には書いてあるんだけれども、過去問出題例がないので、ちょっと省略です。それから、指示処分、業務停止処分があった時の年月日内容。これは名簿に書いてあります。ホームページでも調べられる内容ですね。それから、宅地建物取引業以外の事業を行っている時は、その事業の種類。例えば、不動産管理業とか、建設業というのが多いですよね。まあ、それ以外でもいいんですよ。宅建業と一緒にやっているっていう場合は、それが名簿に書いてある。免許申請書には何を書くかっていうと、免許証番号なんて当然書かないでしょ。それから免許の年月日、免許がいつ降りたかなんてのは書けないですよね。向こうが、行政側が決めてくることだから、申請するときは書きません。当たり前なんだけれども、指示処分とかね、業務停止処分とか、そういうのは、申請するときは決まってないでしょ。だから、当然書かないです。だから、そこはバツバツバツ書かないんだけれども、ね、それ以外のところは申請書に書くということです。で、変更の届出事項、免許証番号は変更ないですよね。免許の年月日も当然ね、変更なんてないですよね。いつ出た。ね。で、免許停止処分とか、免許が廃止になるとか、そういう時も、ね。変更なんだけれども、それは向こうが決めてくることだから、変更の届け出ってわざわざ業者の方から出すものでもないです。で、注意してほしいのはね、その赤いね、色ついてるところです。宅地建物取引業以外の事業を行っているときは、その事業の種類、変更があったときは、それは変更の届け出しなくてもいいっていうことなんですよ。兼業しているときに、それは変わっても変更届けは出さないっていうことになります。当たり前だけど、称号を変えたとかね、名称を変えたっていうときは、変更届け出しますよ。次は2012年44足の3見てください。おつけん知事は、宅地建物取引業者 B 社、平県知事免許のおつけんの区域内における業務に関し、B 社に対して業務停止処分をした場合は、おつけんに備える B 社に関する宅地建物取引業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。これ正しいってやりそうなところなんだけれども、実は誤りなんですよ。ちょっとだけね、引っ掛けに見えるかなと思います。おつけん知事がね、業者 B っていうのは平県知事免許です。じゃあ、名簿どこにありますかって考えてください。平県知事免許ってことは、平県に名簿があるんですよ。だから、おつけんに備える、おつけんに名簿はありません。だから、その名簿へ記載しなければならない。記載できないですからね。名簿はないからね。なので、誤りってことになります。もちろんね、平県に名簿があるから、平県に備える B 社に関する宅地建物取引業者名簿へって書いてあったら正しいっていうことになりますよ。違う場所、ね、理由、ね、分かったでしょうか。過去問たくさんあるんだけれども、ちょっと飛ばしてね、18ページ、廃業等の届出のところへ行きましょう。18ページの下の方ね、11条です。宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げるものは、その日、第1号の場合にあったらその事実を知った日から30日以内にその旨を、その免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。1号、宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人、 業者が死亡した個人でやってる場合ですよ、もちろんね。でその相続人が届け出ます。でここだけね、その事実を知った日、相続人がその事実を知った日から30日以内に届け出てください、ね、それ以外はその日ね、廃業の日から30日以内になります。2号は法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であったものが届け出ます。はい、3号は宅地建物取引業者について破産手続き開始の決定があった場合、その破産管財人、破産手続き開始、つまり破産した場合はその破産管財人が届け出ることになります。4号法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人、法人の場合は清算人という人がその廃業っていうか辞めたことの処理をするからね。破産の場合は破産管財人です。5号は宅地建物取引を廃止した場合、宅地建物取引業者であった個人、または宅地建物取引業者であった法人を代表する役員、法人が建設業と宅建業をやっていたんだけれども宅建業だけ辞めるとかね、そういう場合は代表する役員ですね、届け出るのがね。過去問見ることにしましょう。19ページです。2017年30足の4、宅地建物取引業者 D 社公権知事免許が合併により消滅したときは、その日から30日以内に D 社を代表する役員であった者がその旨を公権知事に届け出なければならない。公権知事免許だから、その免許を受けた公権知事に届け出るということになります。だから正しいね、11条の条文に書いてあった通りです。次は19ページ、2017年44の問題見てください。足の1、宅地建物取引業者 A 社が免許を受けていない B 社との合併により消滅する場合、存続会社である B 社は A 社の免許を承継することができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題ですが、A 社が消滅するっていうことですね。で、消滅した場合、どうなるかっていうと、11条2号に書いてありましたね。18ページ下の方です。法人が合併により消滅した場合、この時は免許が無効になります。だから今見た説問みたいに、承継することができるっていうのは誤りっていうことですからね。合併して亡くなったら免許もそこで終わりということです。次、足の2ね。個人である宅地建物取引業者 C が、その事業を法人化するため、新たに株式会社 D を設立して、その代表取締役に就任する場合、D 社は C の免許を承継することができる。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。で、新たに株式会社を作りました。そしたらその会社はそこで免許を取らないといけないということです。宅建業をやるならね、宅建業をやらない会社だったら免許関係ないけれどね。それでね、宅建業法の中に、承継する、引き継ぐっていうことね、そういう規定ないんですよ。だから、承継することができる誤りっていうことです。だったらね、ちょっと疑問に思うでしょ？個人で取ったその免許ってどうなの？もう必要ないじゃん、と思うでしょ？で、これは、そのままにしておくと、そのまま、その免許の有効期限までは続きます。会社を設立したら、当然いらないからね、廃止というふうに手続きすべきなんですけどね。まあ、ここまでは説明触れていませんね。次、足野さんね。個人である宅地建物取引業者 E、公権知事免許が死亡した場合、その相続人は E の死亡を知った日から30日以内にその旨を公権知事に届け出なければならず、免許はその届け出があった日に失効する。正しいですか？誤りですか？って問題です。 で、いつ執行するか、ね、効力を失うかについては、ちょっとね、条文読んでいなかったんで、その条文読むことにしますが、11条の第2項です。19ページの上の方ね。前項3号から5号までの規定により届出があったときは、3条第1項の免許はその効力を失う。3号から5号までは届出があったときにその効力がなくなるということです。じゃあ1号2号はっていう問題ですよね。2017年44足野さんは、死亡した場合、つまり1号の場合を聞いてます。1号死亡した場合、それと2号合併により消滅した場合というのは、そこで効力がなくなる、失効する、免許が、効力がなくなって使えなくなるというふうに考えてください。条文に書いていないことはね、類推する。足の4は、宅地建物取引業者 F 社、乙県知事免許が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。正しいですか？誤りですか？なんだけれども、これは正しいです。株主総会の決議、つまり、破産したわけじゃないからね。3号ではありません。ね。条文ですよ。11条の第1項3号ではなくて、4号。法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の事由により解散した場合、その清算人。ね、今見た足も、清算人は当該解散の日から30日以内にっていうふうに書いてありますね。だから正しいんです。で誰が届け出るかっていうのも結構ね、いろいろ正しい足じゃなくて正しくないのに入れ替えて問われている過去問もあります。だからそういうところも注意してみないといけないんですよ。で、次のね、2016年35足野さん、ここを見ることにしましょう。法人である宅地建物取引業者し、国土交通大臣免許について、破産手続き開始の決定があった場合、その日から30日以内に、市を代表する役員は、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届け出なければならない。正しいですか？誤りですか？っていう問題です。破産手続き開始の場合、誰が届け出ますかっていうと、11条の1項3号ですね。破産管財人。だから、市、ね、法人である市を代表する社員じゃない、役員っていう、ここが誤りの理由。それとね、まだ説明してないことが、その2行目の途中から書いてあるでしょ。その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。この部分はね、どこに書いてあったかなっていうとね、実は17ページの78条の3見てください。78条の3、第4条第1項、第9条及び第11条第1項の規定により、国土交通大臣に提出すべき申請書、その他の書類は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。私は千葉県に住んでるからね、国土交通大臣、東京すぐです。で、千葉行くよりも東京行った方が楽なんだけれども、遠い人もいるでしょ？九州の方の福岡県に住んでますとかね、大阪府ですって言っても大変ですよね。国土交通大臣がいるところまで来るのは。だから大阪府に住んでいる人は、届け出をするときは大阪府知事を経由して国土交通大臣に届け出るっていうことになります。だから今見た説問の後半部分は正しいということですよ。誰がどうやって届け出るかっていうことですよね。都道府県知事を経由するということになってます。はい。それからその次も、2014年27足の3も、 届け出る人が違うということなんですよ。法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければならない。ね。清算人だったでしょ？大丈夫ですかね、こういうところね。なかなかいろいろと細かいところを注意しないといけないので、あれ？と思った人ね、問題やっているたびにね、問題やりながら、あれどっちだっけって思い出せない人は、その都度ね、誰が届け出るっていうことを確認してください。次は20ページの下の方、取引の結量というところを見てください。条文は76条ですね。第3条第2項の有効期間が満了したとき、第11条第2項の規定により免許が効力を失ったとき、または宅地建物取引業者が第11条第1項第1号もしくは第2号に該当したとき、もしくは25条第7項第66条もしくは第67条第1項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であった者、またはその一般承継人は当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。この最後のね、誤縮にしたところ、なお宅地建物取引業者とみなすっていうのは、そのまま営業していいですよっていうことです。なんでね、こんな規定があるかっていうのも想像つくでしょ。なんかこう業者にね頼んで、まだ途中なんだけれども、そこでそっから先営業できないのっていうと、お客さんが困りますよね。だから少しね、そのやりかけのものは最後までやらせてあげようっていう規定です。どういうのがあるかっていうと、まだ見てない条文ね、処分関係66条とか67条っていうのは罰則ね、監督処分に関する規定なんですけれども、そうやってないところあるけれども、なんかやってたらそのまま継続させるということになります。76条の条文が宅建業者とみなすという言い方しているので、過去問もね、引き続き業務を行うことができるっていうふうに書いてある問題よりも、宅建業者とみなすみたいな言い方してある業者じゃないや、過去問の方が多いです。実際に過去問を見ることにしますが、19ページ見てください。19ページの2017年36足の4です。宅地建物取引業者である法人 D が宅地建物取引業者でない法人 E に吸収合併されることにより消滅した場合、一般承継人である E は D が締結した宅地または建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。法人 D が消滅するっていうことですよね。そうするとそこでなくなっちゃうから免許は効力を失います。だけれども、今見た76条の規定によりね、業者とみなされるということです。だから今見た説問は正しいということですね。21ページに過去問何題かあるんですけれども、2011年36足の4見てください。宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取り消し前に建物の売買をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。正しいですか？誤りですか？で、微妙にね、条文と違う言い方だって気づきましたか？締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で、今見た説問は 契約を締結する目的の範囲内において、契約をすでにしていて、それで取り消されたら、ね、取引を決了する目的の範囲内までは、営業してもいいですよ、宅建業者とみなしますよ、っていうことです。だから、契約まだしていないんですよ。取り消された時点では。だから、これはちょっと違うでしょ？誤りってことを、だからね。もう一度ね、他の、その上に2016年の問題2台ありますけれども、問題文のね、言い回し、よく比べてみてください。違い、感じると思います。まだ第一章残りあるんですけれども、過去問出題数少ないので、それにあんまり難しくないのでね、そこは飛ばすことにします。で、次回は第2章、宅地建物取引士のところに入ります。そこから説明していくことにします。